ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと、
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、サテライト通信やってみるということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
ハムライフ .jp 6月11日の記事からです。ハムフェア2025締め切りは6月26日木曜日までということでございます。ハムフェア実行委員会一枠を昨年の30分から15分に変更して、サテライトステージ登壇者2日間で20枠を予定するということなんですけど、
はい、
これを募集をしますと。
はい、
はい、まあ一枠、まあ去年30分だったけども、今年は15分に、
短い短くするんですね、
公演
ちょっと短い、15分が、
でもあの2枠くれって言ったら2枠になるかもしれない、まあ内容によってね。
ああでも、そうですね、登壇者の数によってってことですね。
そうですよね、はい、まあ内容によってもね、あのどういうことをねお話しするかというのはやっぱり興味ありますんでね、
はい、そうですね、
15分で足らないときはやっぱり伸ばしていただきたいですね。
なんとなく足りない気がしますね。
はい、ということですね。
まあでもこの15分、まあ、30分って言うと結構気が参るもんですけど、15分だとちょっとしたトピックでもできるから、ハードルが気持ち的には下がるのかもしれないですけどね。
そうですね、ありますね。
ただなかなかどうして15分で綺麗にまとめるのは腕がいるっていうのもありますんで、まあ よしあしっていう方もあれですけど、あの気軽になる分でもちょっと腕は試されるぞっていう感じかなっていう気がします。あの聞く側は結構ね、あのいろいろ話題がコロコロ変わって面白いんじゃないかなって気がしますけどね。
そうですね、まあ、今年もあのいろいろなサテライトステージ、ね、期待したいと思いますね。
はい、
はい、あそうそうそう、あの以前あのお伝えしましたけどね、今週末の6月の28日29日はね、アメリカ ARRL のフィールドデーということでね、はい、
はい、
あのまあ、前の放送の時にねご紹介しましたあのフィールドデイロケーターというのがね ARRL のホームページに載ってるんですけども、
はい、
あのどういうところに移動するかというのをね、みんなあの、まあ、リーチかけてるというかここに行くよということがね、ウェブでの ARRL の中で見れるということでね。
そうですね、
はい、でそれを見てみると、はい、ディレクターびっくりしたという話で、
びっくりしたんですよ。すんごくいっぱいなんです。
そうですね、
こんなに登録してあるの、っていうぐらい。
そうなんですよ、今もあのまさに見てるんですけどね、あのコネティカット東海岸のとこを見てるんですけど、
はい、
もう100以上
すごいですよね。
その画面だけでも見えますね、うわすげえって感じ。
マクドナルドの店舗ぐらいあるんじゃないですか。元以下
マクドナルドはいやいや、でもそのぐらいの感じはありますね。
ありますよね、これね。
すごいですね。
ということですね。
こんなにアメリカではフィールドデーに行くんですね。
いやすごい。
クラブが維持されてるということなんだろうと思うんですけど。
そうですね。
もう結構接近していっぱいありますんでね。
ありますね。
さすが、すごいアクティビティですね。
アクティビティですね。
はい。
はい。
はい、ということでね、今日の話題ですけれども、サテライト通信やってみるということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
今日はね、サテライト通信の話ということでね、
はい、
おそらくあのハムのラジオ開始以来12年以上になるんですけれども、
はい、
ひょっとして初めてでしょうか
と思います。あのちょこちょこっと話題が、ね、出てくるんですけど、はい、あんまり本格的に話したことなかったですね。
はい、時間全部ね、サテライト通信ということでね、 喋って覚えないです。
ないですね。はい。
あのね、おっしゃったように、ちょこちょこといろんな話はするし、ISS の話とかね、うん、いろんなするんですけどもね。
はい、はい。今まで誰もやってこなかったんで、
はい。
そうなんですね。やってないこと喋れないんで。そう。
はい。
で、最近ディレクターがちょこちょこと始められたみたいな
んで。そうなんですよ。
うん。
まあ、他のことをやり尽くしたってないんですけど、まあ、大体やったんで、はい、これから電離層が、寂しくなるのも合わせて、ちょっとやってみようかなと。
なるほど、
思ったんですね、これね。
もう今日はディレクターにおんぶに抱っこみたい
と思います。でね、まあ私もそうなんですけどもね、まあやっぱり衛星通信、サテライト通信ってやっぱりハードル高いんですよね。
高いんですね。
というイメージが、
実際にまだやっぱちょっと高いんですけど、うん、でも最近低軌道衛星って低く飛んでる ISS みたいなの見えるやつですね。はい、ああいうのが飛んでて、うん、そこに実は FM レピーターが乗っかってるんですね。
なるほど。
はい。
だから送信すれば、そこ経由で QS をできると。まあ普通のレピーターと一緒ですね。
そうです、そうです。うん、
DV で言えば山がけ。
山がけ。
山がけ、うん、宇宙がけ。
宇宙がけですけどね。
なんてこと言いますけど、ね。
ただ実際は動いてるので、
うん、
あ、それを追っかけないといけないんですけど。
いわゆるトップラー効果というのが、
はいはいはい。
もうすぐに頭に浮かぶんですけどもね。
ええ、トップラーありますね、
う
ん、これから。
周波数をね、追っかけないといけない。
追っかけないという。周波数もそうですし、衛星自体も動くので、方向がずっと変わるわけですよね。
う
ん、
そうですよね。
それも含めてあるんですけど、普通のレピーターと同じチャンネルで周波数が決まっちゃうんですよね。
うん、
そうすると割とそこに居座ればいいので、意外とアクセスしやすいということで、だいぶハードルが下がったように思います。
そうですね。
うん。
ということなんで、まあ、受信そのものはね、比較的簡単にできますのでね、
はい、
皆さんもね、試してみていかがですか、ということなんですよね。
はい。
はい。ではまず、サテライト通信とはということでね。なんやねんと。
はい。
文字通り人工衛星からの信号に受信したり、人工衛星を経由して QS をすると。
はい。
はい。ISS は人工衛星と QS もできるんですよね。
あ、最近はね。
そうなんですよ。うん、
はい。
はい、ということですね。
はい。
最近はですね、まあ、人工衛星言うとね、なんかロケットでダーンと打ち上げないといけないんで、
うん、
すごいでかいイメージなんですよね。
はい。
いわゆる何ていうか、気象衛星とかね、そういうネタもすごいどでかいんですけれども、今なんか10センチ四方の、キューブサットですね、
はい、
よく言われる。
はい。
そういうものとか、超小型衛星。
はい。
とかがあるんで、結構の大学とか、企業とか、
はい。
そういうところがね、もう人工衛星を製作して打ち上げると。
そうですね。
まあ、そのためだけに打ち上げるんじゃなくてね、大型衛星に便乗して、
何
よりしてね、放出してもらうと。
うん、最近は ISS までとりあえず運んで、ISS からペペペペッと放出してもらうってことができるんですね。
うん、そうなんですよね。
はい。
だからそういう意味では、割と、
前よりは、ね、割と手軽に。
はい。ですね。
はい。
で、あと、衛星の、まあ、使ってる電波ですね。
うん、
で、どこら辺かなというと、140MHz 帯とか 430MHz 帯ということでね。
はい。
まあ、割と身近な周波数帯
ですね。そうですね。
はい。
はい、
で、まあ、衛星のね、アマチュアが使ってる衛星の中身というのは、ビーコンが出たりね、うん、からテレメトリー、まあ、そういう、衛星のなんか状況とかね、
はい。
いうテレメトリーですね、その送信。から音声、画像の送信とかね。うん、からアマチュア向けのね、リピーターも搭載。ということでね。はい、画像の送信といえばね、ちょっと前に ISS からね、ずっと SSTV の電波が流れっぱなしになりましたね。
ありましたね。
全画像13枚受信しましたけど、
ね。13枚いったんですね、
は
い。
で、それを送ったらちゃんと賞状もらいました、
ね。ああ、いいですね。
ということです
よね。はい。まあ、そういうふうな、キューブサットでもこの画像の送信、SSTV の送信してる。
そうですよね。
グループもあるんですね。
はい。
はい。
ということですよね。
はい。
それから、まあ、レピーター搭載してますのでね、うん、まあ、レピーターの受信するだけじゃなくてね、レピーターに電波が来れば、レピーター経由で、更新できますので、ね。
はい。
はい。ということでね、で、まあ、概要はそういう形なんですけども、まあ、もうちょっと詳しく、衛星のことをね、調べてみたいと思います。
はい。
まず人工衛星の種類なんですけども、うん、まず最初に、最初、ディレクターが言いましたようにね、低軌道衛星。
はい。
ですね。LEO というらしいですね。Low Earth Orbit。
はい。
まあ、地球に対して低いオービット、軌道ですね。
うん。
で、高度がだいたい2000キロ以下のものを言うそうです。
うん、
で、最近の上がっているキューブサットの多くがね、これだそうです。
はい。
で、ISS そのものもね、これ通常に来ると400キロなんで、結構低軌道ですよね。
そうですね。
はい。はい。 で、見渡せる距離はね、やっぱり低くなれば、低くなるほど、見渡せる距離は短くなってきますんでね。はい、で、400キロぐらいを飛んでるやつは、だいたい4000キロぐらいの。
はい。
はい。ただ日本列島がすっぽり入る感じ、
ね。入りますね。
はい。先ほどの ISS も、だいたいそんな感じでね。上がって、出て、見えてから降りるまで、だいたい10分から15分感じですね。
そのくらいですね。
そうですよね。うんで、だから、ま、日本を中心に考えますと、日本はすっぽり入るし、中国、台湾、韓国、極東ロシア、
うん、
これは範囲内に入るんで、
はい、
こういう400キロぐらいの衛星でもね、DX、QS をできると。
そうですね、DX、はい、できます。
はい、ということですね。
はい。
はい、まあ、近いんでね、割と出力とかもね、そんなにいらないし、アンテナも、
はい、
ある程度のもので、いけるし、
ね。ある程度のものがあると、うん、いいですね。
ISS の受信でしたらね、普通のあの2メーターの GP でね、受信できますのでね。は
い、できます。
はい。まあ、送信となるとね、ちょっと考えないといかんと思いますけれどもね。逆に家の GP とやって上に来るとね、ゲイン下がっちゃうんで。
はい。うん、ただ、真上に来るとね、距離が近くなるんで。
そうですね。
その辺がちょっとうまい。
難しいですね。
難しいところですね、
うん。そうですね。はい。ということでございます。はい、で、次に中軌道衛星ということで、ね、これ、先ほどの LEO、MEO ですね。メディアムアースオービット。ということで、高度がだいたい2000キロから3万6000キロ。まあ3万6000キロ言うとね、静止衛星のところなんですね。
はい、
うん。まあそこまでの間の中軌道衛星。
うん、
で、これ去年ですか、9月に静止しました IO117、
うん、
グリーンキューブという分ですね、
はい。
これがそれに当たるそうですね。ね
去年、その前に1年半ぐらい動いてたんですけどね、うん、その機能が止まっちゃって停止しまして、うん、それがこの中軌道衛星だったんですよ。
ね、これがディレクター調べていたんですけどね、はい、6000キロの高度だったそうですね。
ええ。
はあ、だから範囲は1万3000キロの、まあ、広範囲がアクセスできると、
はい。
広範囲でアクセスできると。ということは日本からでもヨーロッパとか、
はい、
北米。
はい。
もう含んで広範囲に QS をできたという感じですね。
かなり広い範囲でできてたようで、これが飛んだおかげで、WAZ とか、
はいはいはい、
それから、オールゾーンですね、うん、WAZ、それから、北米の WAS、うん、完成できたという曲がたくさんいらっしゃいますね。
はい、ね
DXCC もこれでできたという方がいらっしゃいます。
はい。
はい、
から、まあ、中軌道から今度、もっと遠くに行くと、
はい
超楕円軌道衛星、
うん、
ということですね。で、HEO ということで、ハイリー、エリプティカルオービット。
はい。
ちょっとな、言葉が難しくなりましたけどね。はい、アースが エリプティカルになるんですよ、ね。楕円軌道なんですよね。
はい。
だから近い時は近いけども、遠い時が、まあ3万6000キロ。だから静止衛星に近いところまで遠くになると。
うん、純静止衛星ってやつですね。
そうですね。はい。で、現在はね、この軌道の衛星では、アマチュア向けの衛星はないと。軌道稼働中のものはないと。う
ん、はい。
ないかなと。
かなと思います。はい。はい。
ちょっとわかんなかったですね。あるというのはわかんなかったと。はい。で、まあ、先ほどの3万6000キロというやつですね。静止軌道。うん、
はい。
これ GEO というクラスですね。ジオステーショナリーオービット。
うん。
ということで、まあ、静止軌道ということで、地球の自転と同じスピードで動いているということで、地上から見れば止まって見えるという。
うん、
まあ、そういうものですよね。
うん、はいはい、そうですね、
はい。で、今のアマチュアの衛星ではね、アフリカの中央部の上の方ですね、上空に上がってるらしいですね。QO100、QO100 ですね、
はい。
で、これは欧州、ヨーロッパですね、アフリカは全域。
はい
東の端はインドシナ半島から西、
うん。
西の端はブラジルの東側までアクセスできると。
はい。
でも日本は入っていないと。
太平洋地域もアメリカも入ってないんですね。
はい。ということですね。
はい。
で、これはまあ、先ほどの、ね、衛星だいたい2メーターとか4、35と言いましたけども、これはアップリンクは 2.4 ギガ。
はい。
で、ダウンリンクは 10.4 ギガ。
はい。
ということで、もう SHF のレベルに入ってくる、ね、ということですよね。
はい。はい
で、ヨーロッパではね、実はこれ結構普通に使われてるそうですね。
はい。
私全然知らなかったんですけども。
結構普通に使ってて、ビーコンが出てるんで、
はい、
ビーコンに合わせて、そのパラボラの方がこう合わせてあげると、うん、もうアクセスが可能になると。
なるほど。
いうものだそうです。
うん、これアイコムの IC905 にこの QO100K の QS を
にどうやら使えるようですね。
という話ですね。はい、まあ、まあ、10ギガはちょっとユニット別に入れますけども、2.4 10ギガやったら905の範疇ですからね。
はい、
じゃあ、今使える衛星はね、何かなということでね。
はい。はい、
多くの衛星はね、まあ、皆さんもご存知と思うんですけども、最悪ゴミになっちゃうんですよね、衛星って。
そうなんですよね。意外と寿命短いんですよね。
そうなんですよね。はい。で、まあ、たくさんの衛星がね、打ち上げられてるんですけども、はい、寿命がありましてね、多くは停止してるのが多いということですね。はい。うん、はい、で、これ、アムサットのね、ホームページにね、公開されてますの、ライブオスカーサテライトステータスページというのがありましてね。
はい。
ここに、どの衛星がどういう状態かが出てるんですよね。
はい。はい、これを見ると、皆さんアクセスして、アクセスができたもののレポートが上がってるんですね。実際に使ってみたよということが分かるようになってます。
ということですね。
はい。
それと、まあ、これご参考の情報なんですけれども、衛星でよくオスカーって聞きますよね。はい、OSCAR、オスカー。
うん、
で、これ何かなというのを考えたことなかったんですけど、オスカーやろうと思ってたんですけど、これ実は、ディレクター調べていただいたんですが、オービティングサテライトキャリングアマチュアレディオ、うん、ということでね、アマチュア無線を運ぶ軌道衛星という意味らしいですね。
は
い、
そうなんですね。
オスカーってアマチュア無線、アマチュア衛星という意味があったんですね。
映画の賞じゃないですよ。
そうですね。はい。これ1961年にアマチュア無線衛星がね、初めて打ち上げられて、オスカー1と呼ばれるようになってからですね。うん、
はい、
まあ、このオスカーという名前が非常に一般的になったと。
はい。
で、アムサットがね、このオスカーの、今の1961年がオスカー1だと言いましたけども、これアムサットがオスカーナンバーをね、管理してるそうですね。
はい。
はい。で、一番新しいのが3月15日、今年のですね、3月15日打ち上げられましたの、スペインのオスカー125。
うん。
125というのが最新の、衛星だそうですね。
はい。
で、まあ、これにはね、オスカーの番号をつけるためのいろんな条件があるらしくて、これもアムサットのホームページに載ってるそうでございます。はい。で、まあ、条件というのはね、打ち上げ前にね、IARU とかアムサットの周波数調整を通じて、宇宙船がアマチュアバンドの周波数を使用することが調整されていることと。
これですね、うん。IRU がお仕事してるんですね。
そうですよね。
この調整という仕事。
はい。ということですね。
はい。
あと宇宙船がね、正常に軌道に投入されていることと。
はい。ということは、やっぱ打ち上げてからオスカーナンバーがつくということですね。
そうです
ね。
そういうことですね。
はい。はい。
から、あと、まあ、軌道に投入された後、まあ、要するに、動き出した後ですね。
うん。
一つ以上の送信機がアマチュア衛星サービスにおいて正常に軌道されているということ。
うん、うん。
まあ、ちゃんと電波出てますよ、と。
はい。
いうことですね。
はい。
で、こういう条件が満たされると、宇宙船ですね、宇宙機、はい、
スペースシップとか言うんですけど、
ね、はい。の制作者、所有者である組織または団体が、アムサット NA に申請すると。
はい。
アムサットノースアメリカですね。
はい。
こちらに申請すると。
うん。
うん、やっぱり、結構厳しいですね。
はい、うん。きちっと決めてます ね。失敗したやつはオスカーナンバーつかないということですから。
なるほど、そういうことですよね。
はい。
で、じゃあ今使える衛星がどんなんがあるかなということで、これ実際いろいろとディレクター調べていただいて、実際に、
はい、受信してみました。
ね、これどういうのあったんですか？
まずは ISS ですね。
これは、ここでも今、よく言いますアリススクールコンタクトで使ってますもんね。
はいはい、はい、使ってますね。で、これの ISS にボイスレピーターが搭載されてます。で、アップリンクが 145.99。プラスマイナスオプドプラシフトですね。これにトーン加えての上がるんですけど、ダウンリンクが 437.8MHz。これもドプラシフトで受信できます。これが結構強いので、ISS の場合電源状況が非常にいいので、電波が強いんですね。
なるほど。
割と小さなアンテナで受信ができます。それから、レピーターをこう、聞き続けるとですね、NA1SS のモールス信号が落ちてくるんですよ。うん、これは ID で、普通のレピ、日本でもやりますけど、NA1SS っていうのが聞こえてきます。FM でちゃんと聞こえてくるので確認ができます。それから ISS にはもう一つ APRS デジピーターが載ってまして、これに向けてあげると、同じ周波数でデジピートして帰ってきます。これもドプラシフトがあるので、その分だけ調整する必要があります。
なるほど。
なるほどですね。それからこの間この ISS を聞いてたらですね、6月10日なんですけど、今宇宙に滞在中の 大西さんがですね、NA1SS で出てきたんですよ。
なるほど、ね、
なるほど。日本の曲とやってましたけど、こちらは NA1SS って言ってましてね、びっくりしました。
なるほど。
慌ててマイク用意したんですけど、間に合いませんでしたね。はい。で、他に今、いくつかありまして、FM レピーターが上がってるやつがですね、SO124 というのが上がってます。それから最近では SO125 というのが最近のやつも受信できてますね。から古いやつではですね、SO50、サウジオスカー、サウジアラビアのオスカー、SO50 っていうのが FM ボイスレピーター乗っかってまして、これも受信できております。から、ロシアのやつですね、RS44 という衛星があるんですけど、これも受信できまして、これはSSBCW のトランスポンダーと言われる、レピーターと、まあ、ちょっと性格が違うんですけど、まあ、中継機ですね。144でアップした信号が430で落ちてくるという、これが乗っていて、ここでCW で信号を聞きました。はい。まあ、そういう感じで、聞こえるので、普通これ全部、グランドプレーンで聞いてますんで、グランドプレーンでも聞こえますのでね、皆さんぜひ一回トライしてみたらどうかなと思います。
はい。
こんにちは。JF1AJE、松沢です。ニックネームはハチです。APRS やってます。ハムのラジオ。
はい。ということでね、今週の 8K3EXPO ダリということでね、
はい、
なんか、毎週高齢化しちゃいましたね。
コーナーに独立しましたんで
、はい。よろしくお願いいたします。
10月まで入りますんで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、今日のね、お題はですね、実は、6月の14日の午後なんですけれども、第1回 SHF チャレンジということをね、はい、開催しました。
はい。
で、まあ、SHF ということなんでね、一応1200から上ということで、1200、2400、5600、10ギガ、という、この4つのバンドでね、皆さん QSO をしないということで、まあ、スケジュール QSO、ある意味スケジュール QSO という意味でね、
はい、
ここに出るんで、出てよという呼びかけをさせていただきました。
はい。
その結果なんですけども、結果から言いますと、なんとなんと、延べ115曲。
はい、そんなにたくさん？
はい。来ていただきました。はい。で、まあ、バンドがね、4バンド、それから FM と CW と、まあ、一部 DV、はい、
デジタルボイスですね。
デジタルボイスね、はい、使いましたけれども、まず周波数違いで同じ曲がね、呼んでいただけたと。
おー。
はい。もう1200、2400、5000、5ギガ、10ギガね、全部出てきた方から CW も全部出た、FM も全部出たという方で。
解禁書が。
そうそう、解禁書。
いらっしゃったんですね。
はい。解禁書がいらっしゃいまして、その方がね、はい、全部出られた2曲いらっしゃいました。はい。
905お使いなんでしょうか。
そうです。まあ、多分だと思います。
そうです
ね。はい。から、あと例えば CW だけでね、4バンド達成が5曲。から FMDV ですね。
はい。
音声、フォンで、4バンド達成が4曲。
はい。
ということで。で、あとね、2回以上異なるバンドモードで QSO していただいた曲が14曲。はい。だから皆さん、各周波数、各モードでね、皆さんお待ちだったということで。
そうですね。
はい、メンバー全員で、はい、びっくりしておりました。
びっくりですね。
はい。で、ちょっとその状況なんですけどもね、まあ、どんな感じだったかということで、ちょっと笑い話含めてね、お話ししたいと思うんですけれども、これ 8K3EXPO のね、Facebook の方にもね、入れていただいてるんですけれども、
はい、
実は6月の14日のね、13時から始めたんですけども、うん、30分ごとに1200、2400、5600、10ギガとね、
はい、
2時間にかけて、コールしました。で、その後、第2ラウンドということでね、15時から、また1200、2400、5600、10ギガということでね、うん、まあ、1時から5時までの間、やってたんで、まあ、カンコドリが鳴いて、あとは、ビーコン出すぐらいかな、という予想はしてたんですけれども、
うん、
そんなことは全然なくって、うん、もうビーコンなんか出すまなかったです。
みんな構えて待ってた
んですね。そうなんですよ。ありがたいことでございます。はい。はい、で、まず最初1200からね、
はい、
声出したんですけども、はい、まあ、指揮を出したんですけどもね、アマチュアの周波数全部、ここに出ますよということでね、お知らせしてたんで、はい、皆さんお聞きになっていると思ってたんですけども、はい、指揮を出したんですけどね、全然呼ばれませんでした。
あれ
あれ
そうなんですか。
なんで、まあ、やっぱこんなもんかな。はい。1200やとまだいてるんちゃうかなと思ったんですけれども、全然呼ばれないと。
はい。
で、はたと気がつくと、マイク入力がね、普段これ実はアンテナベースと言いましてね、無線機の本体とアンテナの置いてある、小屋がね、万博の一般の方入れる以外の駐車場の中にね、はい、設置してるんですけどね、そこで、無線やってたんですけども、はい、実は、万博会場内の、ブースのマイクに繋がってたということでね。
それは、ね、ダメですよ。
そう。出なかったということで。で、まあ、そしてマイクの入力を切り替えますと、はい、皆さん、応答していただきました。
ああ、よかったですね。
はい、もう、パイルでございます。
あ、パイルだったんですね。
はい、パイルです、はい。はい。はい。FM のパイルなんでね、もう、強いもん勝ちなんで。
そうですね。
はい、で、ビヤーと、ギュアーと言いますんでね。はい。普通の FM でやってると全く同じ。まあ、1200なんでね、まあ、普段もよく使ってる方いらっしゃると思う。まあ、そういう感じでした。
はい。
で、まあ、30分間、もう、フォンだけで、CW へ QSI する暇もなく、30分終了しました。
はい。
から次、1時半から2400メガなんですけれども、はい、ここに出たんですけれども、これ実はですね、2400メガ帯というと、アマチュア無線2事業目なんですよね。はいはい、
そうですね。
で、2400に何があるかというと、まあ、我々が一番恩恵を受けている Wi-Fi ですね。
そうですね。
この電波が飛び交ってるんですよ。
うん。
はい。で、リクはね、IC905 を使ったんですけども、うん、実はそういう電波が出てると、アマチュアの電波が発射できないようにね、そういう仕組みにちゃんとなってましてね。
あ、そうなんですね。
電波が入ってると、キャリアセンスというね、はいはい、表示がね、画面上に出てくるんですよ。で、送信できないと。
はい。
で、まあ、それがあるんで、まあ、万博を、横に、サイドにして、ちょっとここだけはビームアンテナ。他の周波数はだいたい、グランドプレーンって言いますかね。うんうん、ホイップタイプのアンテナなんですけど、ここだけちょっと、指向性を持たせてやったんですけども、やっぱり、はい、あんま良くなくて、うんうん、ほとんど。2、3曲かな。
はい。
QS をできただけです。
はい。はい。
で、後半3時以降、もう一回GP に戻したんですけど、やっぱり GP の方が、QS をできましたですね。
あ、
う、あ、ん。はい。Wi-Fi の合間を乗って、はい、できたということで、ということなんで、やっぱり、まあ Wi-Fi もあるし、まあ二次業務、うん、他の周波数も実際そうなんですけどね。うん、二次業務というところの非常に、これを痛感したという。
制限のあるところでやって
たんですね。そうですね、はい。はい。ということでございます。はい。から次に2時からなんですけども、5.6GHz ですね。5600MHz にここ出ました。で、まあ、2400がダメだったんで、5600ももう周波数高くなると、もう全然もうね、少ないかなと思ったんですけども、うん、はい。CQ を出すと、一気にパイルになりました。
あら、こっちもパイルなんですね。
はい。パイルでございます。はい。はい、で、ある程度の方が、先ほど言いましたけどね、各周波数同じ方がね、呼んでいただきましてね、
うん、
ここでも呼んだよという感じで、ね、
はいはい、
呼んでいただきました。まあそんな感じで。で、担当者全員、この企画してよかったね、と。
よかったですね。
もう喜びの瞬間でございます。
はい。
で、まあここも含めましてね、CW、フォン、両方出ましてね、うん、それぞれに同じ曲さんから呼んでいただきましたし、いろんな曲から呼んでいただきましたんでね、万々歳と。はい。いうことでした。はい。で、次に最後、14時半から10ギガに上がりました。
はい、はい。
本日のハイライト。10ギガ。まあ、905でもね、外にユニットつけないといけないんで、ちょっとお金のかかる仕事なんですけども、
ね、はい、
ここまで来ると どれだけ呼ばれるのかなと、期待を不満、期待と不安なんですけども、
うん、
CQ で出しますと、いきなり呼ばれまして、びっくり仰天。はい。はい。ということでございました。
で、
バンドもね、開始後、もうパイル。の状態でね、もうびっくりでございます。はい。で、まあ先の話もありましたけどね、まあ虫コースアンテナなんですけども、
はい、
ローテーターでですね、ちょこんと回すだけでもね、
うん、
信号がね、もう大きく変化するんですよ。ま
あ、
これやっぱり SHF、周波数高ければ高いほど、こういう事件症になるんですね。実際、使ってる方がね、メインでやってあったんで、お聞きしてるとそういうこと言ってられましたね。
はいはい。
ローテーターを指でピョッと押すと、うん、S がグッと変わると。
うん。GP アンテナはマストの中心じゃなくて、ちょっとずれてあるんで、
うん、
ちょっと動かしただけでも距離がこう変わるわけですね。
はい。
はい。そうすると10ギガあたりは非常に効くと。
そうなんですね、はい。だから、まあ先ほど言いましたが、延べ115曲の方にね、音いただきましたんでね、うん、SHF も捨てたもんじゃないなと。はい、まあ、捨てません、捨ててませんけどね。うん、期待と不安で、まあ、いっぱいだったんで、
はい。
はい。もうみんな気をよくしてますんで、
はい。はい。
ということでございます。
これからもまたやるんですよね。
はい。まあ、SHF だけじゃなくてね、まあいろんな催しやろうということになってますんでね、うん、まだ皆さんご期待。交互期待ということでね。
はい。
よろしくお願いいたします。
はい、お疲れ様です。
から、あとですね、ちょっと実はこれはお昼ご飯をね、食堂で、うん、まあ、スタッフの食堂ってあるんですけどもね、うん、エクスポの中であるんですけども、その中でね、お食事取ってますとね、向かいの方がね、うん、なんかジロジロっと私の名札を見るんですよ。コールサインの名札つけてるんでね、
はい。
すいません、アマチュア無線やってらっしゃるんですか、
はい、
あ、そうなんですよ、って。やっぱり、コールサインの名札ってつけとくもんですね。
いいですね。
はい。で、もう私も無線のライセンス持ってますということでね。うん、まあ最近やってないんですけども、おっしゃってましたけどもね。
うん、
無線ブースにね、ご案内差し上げたと。
ああ。
はい。で、運用まではされなかった。ちょっと私その場に行けなかったんですけども、うんうん、運用まではされなかったようなんですけども、うん、久しぶりにね、アマチュア無線見れて感動されたと。
ああ。
いうことでね、帰宅されたということ
です。こういうやつですね。そうです。って感じですね。
そうなんですよ。はい。はい、あと最後に体験運用の話なんですけども、うん、実は体験運用で CQ を出してましたら、
はい、
骨ネラ K6、骨ネラという音がありましてね、で、あ、国内曲だなと、
はい、
JK6 どうぞって言いましたらね、
はい、
いやいや、キロ6ですと言われましてね。
カリフォルニアまで飛んだんですね。
そうなんですよ。
はい。
はい。びっくりしましたね。まあ、体験運の前は、オペレーターがね、アマチュア無線の免許を持っている方が、QS をまずスタートするんですけどもね、その時でも、
はい。
アメリカ行ってと、日系の方だったらそうなんですけどね。
あ、はいはい。
まあ、体験の方もそれで QS をしていただきましたけどね。体験でアメリカと、
いいですね。
いいですよね。
すごい体験ですね。
そうですよ。
はい。
はい。ということでございます。どうもありがとうございました。
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio Narita.
はい、ということでね、今日は衛星通信、
はい、
ということでね、お送りしておりますけれども、はい、次はですね、で、実際に受信してみようと。
はい。
いうことなんですけどもね。やってみましょうということです。で、まあ、その前にちょっと用語の説明ということでね。
はい。
確認したいと思います。
はい、
私もよく知らないんですけどね。AOS っていうのがありましてね。
はい。
アクイジョンオブシグナル。衛星が見える範囲に入るということですね。はい、衛星ってまあ、空の上といいますか、宇宙空間飛んでるわけで、下から見たら見えるんですけども、その、衛星から見た地上の、届く範囲ですね。見える範囲。
はい。
これが、どうしても、決まってしまいますよね。
そうですね。地上にいて、衛星が見える範囲っていうのが限られてますんで。はい、
これが AOS。
見え始めが AOS ですね。
はい。見え始めは AOS ですね、はい。で、今度逆に見え終わるのが LOS。
はい。
ロスオブシグナル。
はい。
ということですね。
ですから、この AOS から LOS の時間が大体、低軌道衛星だと10分から15分と言われてます。
はい。だから ISS がね、子供たちが QS をできるのが大体10分ぐらいっていうのはそこなんですよね。
はい。で、この言葉が、実はその制御するソフトに出てくるんで、LOS とか AOS とか出てくるんで、それはちょっと覚えていただけかなと思います。
はい。はい、それから衛星なんで、安定上向けないといけないですよね。
はい。
はい。で、上向ける方向、方位角のことをアジマスというんです。これ AZ。
上向ける方はエレベーションですね。
エレベーションか。
あ、そうです、はい。エレベーターですか。
方位角ですね。はい。はい、まず方位がアジマス。
はい。
はい。
北南の方
ですね。北南の方ですね。はい、で、上向く方がエレベーション。
エレベーション。
EL ですね。
はい。
で、この AZ と EL と2つあると。
そうですね。
いうことですね。はい。それから前半でも話出ましたけど、ドップラーシフトってあるんですね。
はい。
はい。よく救急車が近づいてきて遠ざかっていくときに音が高くなったり低くなったり
する。そうですね。
これドップラーですよね。
はい。
はい。で、同じように衛星がね、空飛んでますんで、地上から見るとかなりのスピードなんですよね。
はい。
飛行してますので、ドップラー現象でね、周波数が変わると。
はい。
近づいてくるときは周波数が上がっていて、遠ざかるときは周波数が下がると。
はい。
もうこれ救急車のサイレンと一緒です。
近づいてくるときは縮むんで、はい、遠ざかっていくときは伸びるというふうに覚えました。
そうですね。はい。ということですね。
はい。
だから、周波数がずれるんですよね。
はい。
救急車はね、音が高い低いというんですが、周波数が上がったり下がったりなんで。
そうですね。
ね、ここはちょっと調整しないと、 ね、受信の周波数を変えないといけない。
変えないといけないですね。
いうことですよね。
はい。はい、私ね、これ、ちょっとやってみて気がついたんですけど、実は送信側も変えないといけないですよね。
うん。
というのは、衛星から、地上から衛星を見てるときのドップラシフトがあるんですけど、衛星側もですね、地上から来る方にドップラシフトがあるわけです。同じように。
なるほど。
最初気がつかなかったんですけど、うん、衛星側もドップラシフトがあるんで、衛星に対して送る場合もドップラシフト分をずらして送信してあげないと正しく受信してくれないんですよ、うん、
なるほどね。
だから送信側と受信が両方でドップラシフトが起こるということが、衛星をやってみて初めて起こる、うん、あの気がついたというか、それまで気がつかなかったんですけど、
逆に言えば衛星から見ると衛星自体は周波数を変えなくてもいいってことなんですか。
変えてないんですね。
変えてないわけだね。
変えられないですよね、簡単にはね。
そうですよね。
上にいる人、うん、
上から見るとどこにいてるか分からないから、上げたり下げたり、どうやったらいいかと迷いますよね。
うん、で、大体人はいないしね。
そうですよね。
変えられないので。
そういうことね。だから、地上の方がそれを、ちゃんとケアしてあげようと。
合わせてあげないといけない
ということですよね。ということですね。まあ、
それなんで、これから出てくるのソフトでは両方、送信側も受信側も送信すること、調整することが多いですね。
そうですね。
はい。はい、
ということで、じゃあまず、ディレクターのね、設備とソフトをご紹介していただいて、はい、まあ、どういうことをやってるか、ちょっとお話をお願いできますか。
わかりました。はい。で、一応、ISS からまず受信してみようということで、いろいろやってるんですけど、無線機は FT991 を使ってます。で、IC9700 があると、IC9700 にはサテライトモードがあるんですね。
なるほど。
で、サテライトモードは、同時送受信ができる。送信しながらその間も受信ができるので、うん、衛星で帰ってきた信号が自分で確認ができるんですよ。だから非常にいいんですけど、991は送信しちゃうと受信は できないので、うん、ちょっと不便なんですけど。
なるほど。
はい。で、あとハンディ機とかモービル機でも、 FT991 じゃなくてもハンディ機とかモービル機でも大丈夫です。使えます。ただドップラシフトがあるので、ハンディ機、モビル機だと、だいたい最小 5kHz ぐらいしか周波数合わせられないんですね。そうすると、ちょっと FM でも聞きづらくなります。受信がしづらくなります。それなんで FT991 とはちょっと高級機で 100Hz 単位でこう、周波数がずらせた方が受信はしやすいです。
なるほど。
はい。で、アンテナは、本当の一番安いグランドプレーンですね。144MHz 2分のラムダで、438分のガムダ2段ぐらいのちっちゃい、普通、1.3 メーターぐらいのアンテナです。まあ、本当はね、強化グローテーターがあって、ビームがあると非常にいいんですけど、まあ、そんなグランドプレーンでも受信ができます。で、次にソフト、外からキャットで周波数制御をしてあげるんですけど、このソフトがあるとすごくその周波数制御が楽ですね。衛星の軌道に合わせて、ちゃんとソフトの方で計算をしてくれて、ドップラシフトこのぐらいだから、って、ちゃんとその周波数にセットしてくれます。で、私が使っているのは G-Predict という、ソフトウェアです。で、これは Windows のほか、マルチプラットフォームで Windows のほか Mac とか Linux も使えるソフトなんですけど、一応これ無料なんですね。で、有料で Windows のソフトとか、有料のやつはたくさんあります。ただ、ちょっとやっぱり、今試してみてる段階なんで、本格運用じゃないので、とりあえず無料がいいかなと思って探したら、この G-Predict というのが出てきて、これを使ってます。それで制御するんですけど、設定がちょっとめんどくさいんですね。一応、あちこちで皆さんやられてるので、それを参照にできるんですけど、あとヘルプの中にも入ってたかな。まあそういう、こういうコマンド例っていうのがあって、それでコマンドを送る必要があるので、この辺ちょっと設定をやらなきゃいけないのでめんどくさいんですけど、これがうまくできれば次からこれを起動するだけで自動的に周波数を動かせるようになります。他にもいろいろあるので、いろいろ試してみるといいんじゃないかなと思いますけど、いろいろググってくると出てきますので、皆さん調べてみるといいと思います。ただこうやって衛星通信用にやっぱり外からパソコンでコントロールしてあげないと、なかなか周波数を合わせていくっていうのは大変なんですね。うん。で、正確に周波数がずっとこうずれてってくれると、いつでもこうクリアに受信できるので、外からキャットで制御することがおすすめです。で、衛星はですね、ISS がやっぱりおすすめですね。 というのは信号が強いんですよ。やっぱり電源事情が ISS の場合非常にいいので、信号が強いんですね。で、あんまり広い範囲ではないんですけど、ここがいいので、受信してみるのは割と楽なので、ぜひやってみるといいんじゃないかなと思ってます。
なるほど。
はい。
はい。ありがとうございました。
Ham's Radio, Ham Radio Podcast by Ham Radio Enthusiast.
はい、ということでね、今日はね、お便りご紹介したいと思います。
はい。
JR3UGU、辰巳さんからいただきました。
ありがとうございます。
関西万博特別記念局訪問して、サンキューさんとアイボールということでね。
はいはい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
サンキューさん、スタッフの皆さん、いつもポッドキャストで月曜日の朝聞いてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
JR3UGU と申します。先日、6月13日、万博特別記念局 8K3EXPO にお邪魔しました。サンキューさんに久しぶりにお会いし、アイボール QS ができて、大変喜んでおります。ありがとうございます。今回2回目の万博訪問で、前回行けなかったパビリオンを巡ってきました。8K3EXPO のスタンプもゲットできました。ということでね、はい。で、あと、まあ、ちょっと辰巳さん来られたんで、写真ちょっと Facebook にアップしてるんですけど、
ね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。関西万博のね、2025年記念になりました、ということでございます。
はい。
お天気最高、14万2000人暑かった、ということでね、はい。だんだんね、万博も人がどんどん増えてきて、
あ、累計の14万2000人なんですね。
そうなんですよ、この時ね。はい。
すごいですね。
はい、人すごいですわ。まあ、雨が降るとね、ちょっと人は減りますけども、それでも結構すごいですね。
はい。
からこの JRS EUGU 辰巳さんなんですけど、先ほどの SSCF チャレンジでもね、1200メガでね、はい、QS をいただきましたので、
そうですね。
はい。ということです。ありがとうございました。
ございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
サテライトということでね、私はちょっと ISS しか相手したことないんで、
ええ、
なんか大壇上に出てますけれども
ISS だけでも十分楽しめますから。
あ、そうですよね、
ええ、
はい、私の場合はアリススクールコンタクトの関係がありますんでね、ちょっとお手伝いに行ったりね、いろんなしてるんで、
はい、
まあ身近な衛星
そうですね、まあ、衛星っていうよりもでっかいですけどね。
そうですね。まあ、人がね、居住してますんでね、
はいはい、
あそこは実験棟ですからね、一つはね。
で、電源事情が非常にいいので、うん、やっぱり電波が強いんですよね。
そうですね。
うん、だから、割と受信しやすいです。だから例えば夕方見えるときに光ってこう動いてますよね。
あ、そうですよね。
あれにこうビーム合わせてレピーターが使えると、ものすごくこう、うん、教育的っていうんでしょうかね。感動するとは思うんですよね。
そうですね。
やってみたいなと思います。
はい。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの席はメールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。また、ホームページにありますメールフォームからもお送りいただけますので、そちらの方もご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB スタと、
JF7ELG コアタと、
はい、JG1ITH リオと、
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティーズ、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。